パート3、ブログを紹介して、お話を聞きたいと思います。2017年1月11日のブログ、ドンマイ瞑想のすすめというタイトルですね。はい。昨今マインドフルネス瞑想が流行しているらしい。名のある大学の教授さんたちもこぞってマインドフルネスを歌うセミナーやフォーラムを開いているようだ。つまりはもっと前から瞑想について研究や実践をしていた人たちがいたんだろうな。さて、マインドフルネスという語感がどうもしっくりこないのは私だけかな。英語がネイティブでもないものにとってちょっと新しくて素敵には聞こえるけれど、友人の Facebook の投稿からいいネタをパクります。その名もドンマイ瞑想。ドンマイってドンとマインド、気にするなって感じだろうけど、ここは一つ大丈夫と訳したい。瞑想中に思考がどちらかってきたら、ドンマイドンマイと唱えてまた呼吸に戻ってくる。考え事をしてもドンマイ大丈夫、眠くなってもドンマイ大丈夫。この方が結果的にマインドフルネスにしっくりこないかな。ドンマイ瞑想、小ネタですいません、というブログでした。うん、
いいこと書いてますね。
ドンマイ瞑想。
はい、ドンマイ瞑想ですね。
ご友人のところからパクったということですが、
はい、
フィーチャリング何ですかね。
フィーチャリングは、まあ、盛岡にもお邪魔した、はい、僕のいとこの吉谷さんじゃないかな。
ああ、そうですか。ドンマイ瞑想。
なんか、うん、投稿か、ツイートか。うんうんうん、で、あ、いいなと思って。
なるほど。まあ、マインドフルネス、確かに、去年は特にいろんなところでマインドフルネス
まあね。
出てましたね、うん、雑誌とかにも出てましたし、はいはいはいはい、最近はそのマインドフルネスを使って、
うん、
ビジネスに生かそうっていう風な活動をしてるお坊さんもなんかあるメガネメーカーとコラボしたりとかですね、やってる方もいらっしゃいましたけども、うん、どうです、マインドフルネスってちょっとまあ一言で説明するのは難しいかもしれないんですが、うんうんうんうん、一体どういったものなんでしょうか、ね、マインドフルネス。
まあだからいろんな側面でこう定義できるんでしょうけど、はい、多分世の中で言われてるのは、うん、まあ、今ここの自分に、まあ注意をというか関心を取り戻すっていうことだと思うんですね。うん、なんか僕集中とか言うと、うん、あんまり違う感じがするし、うん、まあ、意識を向けるって自分に関心を取り戻す、自分が今やってることとか今聞こえてるものとか、うん、今ここにあることそのものに、関心を取り戻すっていうのが僕一番近いかなって。なんか注意を向けるっていうと、なんか注意っていうとこうやってる感じするし、
うん、
なんか集中っていうとなんかこんな感じするでしょ。
コンセントレートですかね。そうそうそう、センターに集める感じです、ね、
注意って多分ペイアテンションみたいな感じだけど、うん、なんかもうちょっと柔らかい感じじゃないかな。例えば僕らも座禅してて、うん、なんか呼吸とか体に意識っていうかね、感覚を向けるとき、うん、向けてるじゃないですか、うん、でもそれってなんかペイアテンションペイしてる感じでもないし、強すぎるじゃないですか、
うんうん、
だからもうちょっとなんか自分に、あ、今どんな感じかなみたいな、うん、関心があるよぐらいのことだと思う。つまり情報とか思考の、うん、これもまあある人の表現のパクリですけど、思考のおしゃべりに翻弄されてるから、常に
普段、はいはい、
思考の勝手なおしゃべりに翻弄されてるから、それを一旦立ち止まって、今ここにある現実というかね、
うん、
今ここに起きていること、自分がいるっていうことに、うん、まあ、立ち返るっていう、
うん、
あるいはその立ち返ってる状態のことをマインドフルネス、
うん、
名詞だからね、
うん、
っていうことに、それにまあある程度自覚的だっていうことがマインドフルネスっていうことだと思うけど、うん、まあ仏教で言ったらね、八正道の
少年
だから、うん、 まあ、それだけで終わるものじゃもちろんないっていうことを、うん、まあ、藤田一生さんも言ってる、
うんうんうん、少年ですね。足は小、正しく念ずると書いて少年、
そうですね、まあ、念にもいろいろだから、念のもともとはサティで、うん、サティは気づき、気づきっていうのを英訳してマインドフルネスみたいな、
うんうんうん、なるほど、
うん、
ただまあ涼希さんが今やられてるというんですか、藤田一生さんのポッドキャストでも、
はい、
その右心と無心のマインドフルネスの違いみたいな話もしてましたし、
ね、
これまあ話せば本当にもうポッドキャストの1時間コースのお話だったと思いますけど、まあ、5分でっていうのもあれですけども、
はいはい、
心があるマインドフルネスと心のない無心のマインドフルネスというふうに分けてましたけれども、どういった感じですかね。そのなんとなくやっぱ今の人、一般の方のイメージはマインドフルネスとすることで、なんだろうな、仕事がうまくいくとか、
はいはいはいはい、
仕事がうまくいくというとまああれなんですけど、
能率が上がるとかね、うん、よく書いてあるね、
うんうん、っていうものであったりすると思うんですけども、
うん、
まあ禅的なものであったりとか、うん、禅がその仏教が特に少年みたいなものとかとはむしろ無心のマインドフルネスとか近いとは思うんですね、
うんうんうん、
まあ一生さんの言葉で言えば、なんか自然に動いていることだとか、考えていなくても直接物事が分かるような、
うんうん、
その心の動きっていうか、まあ、状態、
うん、
っていうような感じでしたけれども、
うん、
どうですか、一生さん の, その仏教塾であったり、その一生さんがシアトルで、なんだツアーに行かれた時もご一緒に行かれてたということだったので、
は
い
は
い、
スターバックスの本社ね、
スターバックス本社であったり、スターバックスの本社だけですか、はい、一緒に帰ったのは。
一緒に行ったのはそこで、うん、また藤田一生さんはあのサンフランシスコの、Facebook の本社と、あのセールスフォースっていう、
うん、
あの会計管理の多分クラウドサービスの大きい会社、
うんうん、
でやあのレクチャーしたみたいですね、
うん、そのツアーとかに行くとおそらくそこら辺の話もおそらく一生さんされると思いますし、その無心無心であったりとか、うん、どうですかスマート流、最近 の, その参加者の方の考えであったり流行であったりとかって何かありますか。
そうですね、基本的にはGoogle とかでやってるマインドフルネスっていうのは割と仏教にあの本当に近いというか、仏教そのものと言ってもいいような、
うん、
あの内容だと思うんですね、うん、内容的にはで、そうなんだけども、やっぱり例えば言葉の使い方にしても、やなんか出版の商売上みたいなのがあって、例えば Google のマインドフルネスの本も集中力を高めるみたいな帯が書いてあったり、本の中身読んでもやっぱり何かを成し遂げるとか獲得するとか、そういうテイストがやっぱりどうしてもあるような気がするんですよね。それが一生さんが言う右心のマインドフルネスで、要は今の自分は基本変えないで、今の自分でどうやって世の中とうまくやっていくかみたいなのが右心のマインドフルネスっていうふうに、まあ大きくちょっと、うん、
やっぱ強いですかその感じ。まあどうしても商売上というか本を売るなら
っていうのも、まあ、
宣伝的にはその方が
だろうし、うん、ただまあでもやっぱりこれって本とか言葉だけじゃ分かんないことだから、うんうん、その Google でやってるサーチインサイドユアセルフみたいなプログラムも、あまあそれに準じたのを今年僕も受けようと思ってるんですけど、でも話を関係者の人に話を聞いている限りでは、もう本当に仏教をリスペクトして、仏教をたくさん学んだ中からこう抽出しているっていう感じではあるんですよね。ただそれでもですね、僕このドントマインド瞑想で言いたかったのは、やっぱり言葉の持つニュアンスって僕小さくないと思ってて、でこれ衣装さんにも僕聞いたんですけど、うん、マインドフル瞑想とかマインドフルっていう言葉ってマインドがフルな感じしません？
うんうん、あのポッドキャストでも、ね、
言ってましたね、
マインドフルだと、
うん、
だからむしろマインドレス、
そうそうそうそうそうそうそう、
いいんじゃないですかって話
で、ね、でもそれはまあ衣装さんも言うし俺もわかるけど、うん、いやそれはもう言葉上マインドフルっていうのがまあそういうふうに こう注意が行き渡った状態みたいなことだからしょうがないよねっていうことは言ってるんだけど、うんうん、でなんでこのどんまい瞑想っていうのを思いついたかっていうと、うん、そのどんまいっていう言葉って日本語特有の使い方なんだよね、
うん、
多分ネイティブの人はドンマインドっては言わない、
うん、
普通気にするなだったらネバーマインドでしょ。
うーん、なるほど。いや私はちょっとネイティブじゃないんで、
ね、あ、まあまあまあ、
まあまあ、ネバーマインドっての
ネバーマインド、ネバーマインドって言うじゃないですか、うん、まあ普通に言うのはそうだし、うん、僕のフェイスブックの投稿でも、うん、ネバーマインドですよっていうツッコミがあったんだけど、
うんうんうん、
それはわかると、
うん、
だけど、うん、どんまいっていう日本語になっちゃったどんまいっていう言葉に一種の励ましとか優しさがある気がするっていうことなんですよ。
あ、なるほど。
そう思いません？
あ、ありますあります。
あるでしょ、うん、
ありますね。
だから例えば瞑想中にこれはもう小ネタだからねいいんですけど、うん、あの意識を集中してとか呼吸に注意を向けてとかって言うと、
うん
うん、なんか緊張が生まれるじゃないですか、うん、何々しなきゃいけないみたいな、これがいわゆる右心で、
うん、
こうしなきゃいけないとか、うん、こうじゃなきゃいけないっていうのが、うん、要は僕の、うん、要はマインドの働きだから、
うん、
だからマインドで結局瞑想をガイドしちゃうことになるから、そうじゃなくてその修吾さんが言ってる内発性を励ますような言葉がけとか、まあ、一種のマントラみたいので、
うん、
ああ今めっちゃ考え事してたなと思っても、はいどんまいどんまいどんまいどんまいみたいな方が自分の内発性を励ますんじゃないかなっていう、
うん、
これネタです。
いや、うん、あのポッドキャスト何度もその一生さんのポッドキャストから引用させていただいてあれなんですが、
うん、
なんかやっぱマインドフルネスに参加する方がもうマインドに寄りすぎてると、
はいはいはい、はい、
私が、まあ、私がっていう時点でもうあれですよね、右心のマインドフルネスだからあれだけども、そのマインド、私のマインドっていうか私が考えるみたいなスタンスがすごい多いっていう話だったので、まあでも そうだろうなと思うんですよ。やっぱ現実世界社会を生きてて辛いことならもちろんあるし、悩みだなんだっていうのは大抵私がっていうところからスタートするものだし、うん、まあそこにある程度その仏教界が対応する一つの手段としてマインドフルネスっていう、まあ仏教界がっていうか、あの、なんだろう、宗教界も含めて対応できる武器としてマインドフルネスっていうものが登場したというか、
うんうん、
注目を浴びてるというのがありますけれども、はい、石尾さんも本当は、うん、その右心のマインドフルネス、右心のマインドフルネスは何だろうな、まあ、煩悩症とかいろいろ話が出てますけど、
はいはいはいはい、
ちょっとこれそういうと長くなってあれですけど、本当は右心のマインドフルネスではなくて無心のマインドフルネスの方向性で使える、
うん
うん、まあ、ツールというか、まあ、刀、切れる刀という か、だったのにその右心のところで終わらせてしまっているのが非常にもったいないという話ですよね。
そうそうそうそう、そう言ってますよね、
うん、それは本当にそう思います、うん、ただまあ現状目の前の問題をやっぱ解決したいっていうことで、まあ弁護士でもなく心理学者でもなくお坊さんに相談したいっていう方がたくさんいらっしゃる現状があるので、
うんうんうん、
そういう意味ではこの、 あのマインドフルネスであろうと座禅であろうと、
うん、
使って解決できるものであれば解決してあげなきゃなっていうふうには思いますし、はいはいはい、あの前回の前回というか去年の忘年会スペシャルのゲストで来ていただいた、まあ、はあの丹下さんっていうのはハスの葉でいろんな回答層を、
うん、
答えをなんだなお悩み相談されてるお嬢さんですけれども、
うんうん、
やっぱりそういうスタンスやっぱりありますし、
はいはいはい、
もちろん丹下さんも十分分かってるんですよね、その、
うん
うん、まあ、今で言えば無心のマインドフルネスっていうのはどういうものかって十分理解されてる方ですけれども、うんうん、現状のお悩みに対してしっかり答えて対応してるんだなっていうふうに思いますけど、うんうん、
はいはい、
ですね。
いや結果的にでも、まあ衣装さんもおっしゃってますけど、マインドフルネスとかそういう瞑想、まあ座禅にしてもそうですけど、結果的に御利益があるっていうか、結果的にそういうものがまあ解決に近いものに向かっていくっていうのは十分にあるし。 それはそれで大いに使ったらいいさっていう話なんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
だけど、うん、それをやってるそれだけでやってると限界がすぐ来ちゃって、うん、結局あマインドフルネスがうまくいかなかったみたいな、うん、その本末転倒なそのうまくいくいかないっていう基準をまあ疑ったり観察したりするためのマインドフルネスなのに、うん、マインドフルネスでまたうまくいくいかないとかこれが解決しするしないっていうその事件に戻ってきちゃうっていうことが、まあ、あるんじゃないっていう、うん、
そうです
ね、ことですよね、
うんうん、ですね。まあお坊さんの方もあれですね、あまりそうやって一般の人に対応して目の前のまあ、煩悩症を解決することばかりに徹してしまうと、
はい
ろいろ問題が生じるかもしれませんが、うん、そこら辺はちょっと、まあ、時間ももうそろそろなのでここら辺にしてですね、次回以降いろいろ詳しいお話を聞きたいと思います、はい、とりあえず、こんな感じなんですが、何か告知であったりとか、はい、今後の展開なんかこれやりたいなとかなんかあれば。
うん、そうですね、とりあえずお寺に関しては、
はい、
まあ、今年から本格的にお寺を子どもたちの遊び場にしていこうっていう、うん、一応プロジェクトこれはまあ多分ライフワーク的なものになると思う予感があるんですけど、うん、を、うん、したいなと思ってます。
それはあれですか、自分のところをですか。まあ、とりあえず自分のところをして、
もちろんもちろん、
それからまあちょっとなんですか、そのノウハウを持っていろんなお寺さんに回ってみたいな可能性も、
まあ、もしやってみたいというところがあればね、特に田舎のお寺はこれからどんどん、うん、人口も減っていくし、うん、やっぱり存続すること自体が難しくなってくると思うんで、でももったいないじゃないですか、
うん
うん、なんで、まあ、冒険遊び場っていう、まあ、ある活動があるんですけど、
はい、
子どもたちをなるべく自分たちの内発性とか自発性で遊ばそうっていう、
うん、
一緒に遊んじゃおう大人もみたいな、活動があるんですけど、その活動とコラボして、
うん、
まあ、1年間何回か、そのコンセプトでお寺の行事を絡めてやっていきたいなと、うん、で、まあ、第1弾が3月19日に、
はい、
まあ、お釈迦様のいわゆるご命日の涅槃会っていうのが、
はいはい、
まあ、あるんですけど、うちは旧暦に近い3月中旬に月遅れてやってるんですけど、はいはい、それを、まあ、今年第1回のお釈迦様の、まあ、ご命日涅槃会かける冒険遊び場、
うん、
で子どもたちがお寺に遊びに来てみんなで遊ぼうっていう日にしようと思っています。
いいですね、
はい、
まあ、本当に何だろう、内発性って、まあ、何度も言ってあれですけど、そう損得感情関係なく人のためにこうやって何かやってあげる、人を楽しませることが自分の幸せだったとか、うん、そういう感情って変なし、まあ、クリティカルエイジというかある程度、まあ、若いところにおそらくあると思うんですね。
体験としてってこと、
体験としてもそうですし、いろんな心理学者の歴史的なものを見てもクリティカルエイジが結構、うん、もう変な10代ぐらいですね、
はいはいはい、
思春期ぐらい前なんですよ、うん、いろんな見てると。だから変な、そういう残酷なことを言うと、もう20歳も超えてから内発性がない人に内発性を求めるってすごい難しいことみたいで、
うんうん、
だからそういう種をまくのは本当若いうちに子供の頃からいろんな経験をして、
うん、
っていうことがやっぱり重要だなと思うので、まあ、親業教育もしっかり、まあ、そうですし、保育園とかには私も関係しているので、そういう中からやっぱりこういかにこう、うん、心の底から損得感情を乗り越えて相手のために何かをしてあげたい、相手を幸せにさせてあげたいっていうふうに思えるかどうか、うんうんうん、そういう感情をの種をね、まけたらいいかなと思ってました、う
ん、ね、まあ、僕は割と楽観的ですけどね、そこはなんかみんなもっと根源的には
あるんじゃないか、
持ってるんじゃないかっていう、
うん、いやそこが今ちょっと私のあれです、今ちょっと気になってるところで、まあ、恋愛とかは特に後輩の恋愛相談とか乗ると、
うんうんうん、
いやなんか結婚しても なんか損しちゃいそうでみたいな、損得感情がやっぱどうしてもちらついちゃう方もいらっしゃって、まあそこら辺はちょっとまた次回
わかりました、
お話できればなと思いました。
ありがとうございます。
はい、今日は、忙しい中、ヨキさんに来ていただきましてお話をお伺いいたしました。
はい、
では、とりあえず、今年もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。またさよなら。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。